主は今招いておられます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編29番、天の御民も賛美いたします。詩編29番、皆さんお立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。すべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れましたと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。この一週間もあなたの守りの中に私たちを過ごさせてくださり、第三大公節の礼拝を御前に捧げることを許してくださり感謝いたします。そして私たちのために流された十字架の血を覚えて今一度感謝いたします。どうぞこの今捧げる礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、礼拝を捧げる一同、また奉仕に預かる私たち一同を清めて用いてください。御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに用いてください。その御言葉を聞く私たちの心を整えて、それを受け入れるものとしてくださいますようにお願いをいたします。また先週には一人の生徒を天にお返ししました。悲しみの中にある私たちではございますけれども、どうぞあのご自身が一人一人に慰めを持って臨んでください。特にご家族ご遺族の方に慰めと祝福をもたらしてくださいますようにお願いいたします。今世界は苦しんでおります。新型コロナウイルスの感染症により、さまざまなところで、苦難や悲しみや困難を抱えております。このような時に、すべての人々に救いをもたらす神様の恵みを多くの人が必要としております。神様、それだけではなく、さまざまな問題の中に、困難や苦しみや飢えや生きることすらままならない状況にある方々がこの地球の上で多くいることも私たちは知っております。どうぞそのような方々にあなたの恵みが届きますように、またそれらのことのために私たちができる生き方を教えてください。そのためにこの礼拝をあなたが用いてくださいますように、礼拝を通して私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。また持たれております全世界のあなたをあがめる礼拝をも顧みてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5A でございます。主の祈り 賛美歌93、5A。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みなわせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読詩編を購読いたします。購読詩編の箇所は詩編113編1節から9節、賛美歌を後ろから開いてくださいまして126ページでございます。購読詩編113編1節から9節、司会者が二文字上がった行をお読みいたします。会衆の皆様は二文字下がった行をお読みください。一番最初と最後にハレルヤという大文字があります。ここのところはご一緒に唱和いたします。詩編113編、ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。
主の皆を賛美せよ。
今よりとこせいに主の皆がたたえられるように、
日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が賛美されるように。
主はすべての国を越えて高くいまし、
主の栄光は天を越えて輝く。
私たちの神主に並ぶものがあろうか。
主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になく。
弱い者を塵の中から起こし、
乏しい者を悪田の中から高く上げ、
自由な人々の列に、
民の自由な人々の列に返してくださる。
子のない女を家に返し、
子を持つ母の喜びを与えてくださる。
ハレルヤ。それではお祈りご一緒にお祈りをいたします。最初に阿部真帆さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
主の皆が讃えられるように、日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が賛美されるようにと。天のお父様、行幸して急に寒くなった朝ではありますけれども、一人一人を第一礼拝に招いてこの場所に来させてくださったこと、本当に感謝します。私たちはコロナの不安や日々の忙しさに追われて、あなたに本当に朝起きた時から夜寝る時まであなたのことを思って生きているでしょうか。今週先週もそのことを考えさせる1週間でありました。あなたに感謝をし、あなたに謝り、あなたにどうしてですかと何度も祈る時がありました。その時にあなたが私たちのために生まれてくださったことをこの時期だから余計に考えさせられることとなりました。神様、本当に日々の中で忘れてしまいがちではありますけれども、私たちが今生かされ、そしてあなたに、あなたが私たちのために死んでくださったことにより、またそのことを信じることで、あなたが私たちに永遠の命を与えてくださったこと、またこのことをこの時今一度より深く感じることができる時とさせてください。実は第三大公説礼拝です。一つ一つろうそくが灯るごとにあなたの愛を感じさせていただいてます。どうか季節的にも寒い中ではありますけれども、あなたの愛で私たちの体と心と共に温めてください。またどうしてもこの場所に来れない人たちもいます。仕事のある方、病に伏せられている方、 どうぞあなたがその方々一人一人にも私たちと同じ祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。また今日奉仕してくださいます一人一人もあなたが大いに祝福してくださり最初から最後までお守りくださいますようにお願いいたします。また特別語ってくださいます川崎先生を強めてくださりそして聞く私たちの耳もそして心も柔らかくしてくださりあなたからのお言葉をしっかりといただき今週1週間もその言葉を握りしめて歩んでいくことができますように助けてください。私たちは一人一人置かれた場所があります。どうぞその置かれた場所で咲くことができますようにまたあなたからいただいた愛を周りの一人一人にも渡していくことができますように今週1週間もどうぞお守りください。今来ようとしている人がいるならばその人の足を早めてくださりこの場所に無事たどり着かせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。お祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書1章46節から55節新約聖書の101ページございます。ルカによる福音書1章46節から55節
ルカによる福音書1章の46節から55節までをお読みいたします。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの死の恥ためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみはよよ限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。以上であります。
それでは一信条を告白いたします。一信条は賛美歌 93-4-1a でございます。一信条賛美歌 93-4-1a 皆様お立ちください。
我は天地の造り主全能の主なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人の地よりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢い光で生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる公道の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常世の命を信ず。アーメン。
続いて賛美歌248番エッシャイの音よりを賛美いたします。賛美歌248番を賛美いたします。 お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、宣教帰り見てくださる神と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。決して尽きることのない憐れみを持って真実の限りを尽くしてくださる主なる神様、あなたは変わることのない恵みの父であることを、この降誕節の時に、対降節の時に鮮やかにしておってくださいます。神であられるイエス・キリストが人となってご来臨くださり、私たちの罪のために死んで復活してくださいましたことが、私たちを生かす恵みであることを幼子の心を持って受け入れさせてください。その恵みの大きさを、豊かさを思い起こさせてください。それを受け入れるにふさわしくない不信仰、愛の貧しさがあるならば、真実の悔い改めをもって主に近づくものとならせてください。こうした時に、ここに来ることのできない方々もおられます。私たちがお尋ねすることのできない方々もおられます。その病床にあなたが尋ねてくださいますように、御言葉を聞かせてください。この時私たちは心して献金をしようとしております。これを私たちの教会のためだけに用いるにとどまらず、福音宣教に労する教会や働き人のために用いてください。どうぞそれらの人々に、その方々が仕えておられる人たちに、クリスマスの喜びを、神は我々と共におられるとの鮮やかな思いを与えてください。そのことが真実な助けとなりますように。愛の絆が壊れてしまっているニュースを見聞きしますならばこそ、キリストにあって家族の愛が深いものとされ、学び屋において職場において、その生活が喜びに満ちたものとなりますように。信仰の迫害からの中にある人々、飢餓に苦しむ方々が、いやまた戦いや争いの中にある方々がおられます。加えてコロナの感染による苦しむ人々に、今私たちは平和の福音と愛の技を届けさせていただきたいと切に願います。小さな存在である私たちにできることは限られておりますが、どうぞ思いを馳せ、そのために祈り、労する者として小さな一歩を歩まさせてください。どうぞ私たちの周囲に感染症で苦しんでいらっしゃる方々がおられます。どうぞ主の御手を持って癒し、あらゆるものを用いてください。収束に至るように助けてください。私たちの教会と私たち一人一人が発信するクリスマスの喜びのメッセージを、力あるものとして用いてくださるように、多くお祈り求めました。聞き届けてくださる主をよろしくお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ルカによる福音書の、今年はそのクリスマスの出来事の中から、とりわけそのクリスマスの出来事を囲んでいる3つの賛歌、それを取り上げております。先週はザカリアの賛歌ということで、6章1章の67節から74節を取り上げさせていただきました。今日はもう聖書朗読なされた方ところでお気づきかと思いますが、マリアの賛歌ですね。来週のクリスマス礼拝においてはシメオンの賛歌、2章の25節以降を取り上げるように導かれております。いや、あの天使たちの賛美があるぞ、羊飼いたちと、それも含めることもできますが、今紹介しました3つのものを、クリスマスを取り囲む3つの賛歌、 歌として取り上げられます。今日は詳しく取り上げることはできませんが、ザカリアの賛歌にしろ、このマリアの賛歌にしろ、シメオの賛歌にしろ、この前後を言いますと驚くほど悲しみに満ちているなと思うんです。例えば先回開きましたザカリアの賛歌の前はですね、長い辛い沈黙がありました。今日言いましたマリアの賛歌をその前には、もう皆さんこのページパッと開いて お気づきの方多いと思いますが、諸女マリアに対する受胎告知、そこにはマリアの叫びがあります。今日の賛歌の直前には、あと新世紀になりますけれども、エリサベトを頼らざるを得ない不安もあったであろうと思われます。ということは、このクリスマスを囲む3つの賛歌のこの情景は、多くの人々が今日も抱えている暗い部分、まあ、世界の闇といったら極端な言い方かもしれませんが、その中にクリスマスの光が差し入れて喜びが爆発している。ちょっと季節外れかもしれませんが、花火を上げて最初シュルシュルシュルと上がってきますよね。そして行くとパーンと花火が破裂するといいますか、静けさの中に光がこうガーッと光る、ちょうどあんな光景を思い起こすかのようにこの賛歌を読むこともできるでしょう。さて、先回ザカリアの賛歌のところで繰り返し強調して語ったんですが、主が訪れてくださるということ、2回書いてあったということを言いました。訪れるというところは、他の前使ってた私たちの聖書を見ると帰り見るというふうに翻訳されて、帰り見てくださって訪れてくださるということを申し上げたかと思いますが、それとともに今日マリアの賛歌の取り上げて説教台が帰り見てくださる神なんです。今日世の中に一回も出てこないです、この言葉。ただし、私もう一度これ読み直して、いろんな日本語の訳とか、まあいろいろ調べると、あ、ここにあるぞって気づいたの。皆さん注目してほしいんですが、48節、身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからです。目を留めてくださった。実はここね、一番いい訳は文語訳聖書なんです。なんで古い聖書に書いていくんですか。名訳だと思います。どういうふうに翻訳されているかというと、その橋ための癒し器をも、顧みたまえばなり。顧みたまえばなりと翻訳されている。聖書のところも顧み。非常に今回こだわったんです。説教ではひらがなで書いた。前回は漢字で書いてきました。ちょっと最初だけちょっと込み入った話の許してほしいんですが、大事なことの話します。実はザカリアの賛歌で訪れてくださった、帰り見てくださったというのは、本来の訳は見回すという意味なんです。見回して、ずっと見回して、あ、そこに思いを寄せ、帰り見、心を思いを届けて訪れてくださった、見回すという言葉が使われています。で、今日のこの目を留めてくださった、まあ古い以前の文語訳で顧みたまえばなりと言いますが、ここは下から上を見るというぐらいの言葉を使っている、よく似た言葉を使っている。なるほどなと思ったんです。マリア感動したでしょうね。いや、マリアどころか私たちも感動するんです。神様がへりくだって下から上を仰ぐように見届けてくださり、目を留めてくださり、顧みてくださる。今日紹介するイエス・キリスト、この方のご降誕にまつわるさまざまな出来の中に、本当に神様が本当にへりくだって下から見下ろすように目を留めてくださっている、そういう意味合いなんです。すごいなと思いましたね、読んでて。そして顧みてくださる神様が、その神様に対して私たちはもうとどめておくことができない、ぐわーっと広げられる大きなことを、一つの言葉が繰り返し語られている言葉があります。46節の
後半文見てください。よくこの話するんですが、私の魂は主をあがめ、このあがめるというのは拡大するという、あのメガという言葉ありますね。メガなんとかって拡大するって、あの言葉使われた。もう一箇所その言葉が使われているところが、49節、力ある方が私に偉大なことをなさいました。この偉大というのはあのメガなんですよ。顧みてくださる神様に対して、どんなに私たちがその素晴らしさに、この大きさといいますか、拡大される、そこに焦点を開けながら今日はご一緒にお聞きしていきたいと思うんですね。最初にこの48節以降を見ていきたいと思います。今日いませんでしたが、この一章の26節以降に、皆さんよくご存知のマリアが受胎告知を受けます。こんなことはどうして、不思議だったでしょうね。不思議どころか信じられないようなことが起こりました。恐れることはないぞマリア、神様から恵みをいただいてるんだ。あなたは身をもって男を産む、それをイエスと名付けよう。その子は偉大な人になれた。偉大な、これもメガなんです。偉大な人になる。マリアは夫となるヨセフにこのことを告げたんであろうか、聖書沈黙守ってるんです。私は言ったんじゃないかなと思ったり、まあ、それは分かりません。とにかく急いでザカリアのところに行ったんです。
それが39節以降ですね。
ザカリアの家に行ってエリサベトに挨拶したときに、もう聖霊で体が踊ったと、ここいろいろありますね。そしてマリアが神様から受胎告知を受けたことの次第、その神様の使命について受け止めたことをお言葉通り好みになりますようにと38節で語ったことに対して、エリサベトもこの45節、一章の45節、今日読んだ一節前見てください。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリアはお言葉通り好みになりますように。それを聞いたエリサベト、3ヶ月間このエリサベトの元にいたということは分かりますけれども、
主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。
マリアにもエリサベトにも神様が語ってらっしゃる、御言葉が語られている。ということは、二人とも神が語られた神の御言葉を手がかりに主を信頼しているんです。主の御言葉に立っている。まあ、今日この話これ以上できませんが、私たちも何を手がかりに神を信頼するかなんです。神の御言葉に立って、それを手がかりに神を信頼した。そこからマリアの賛歌が一気に吹き出た。それが46節以降ですね。マリアは多くの人が注目するような、また目を見あふるような高貴さも華やかさもありません。45節ご覧ください。48節ですね。身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからです。身分の低いこの主の橋ためにも主が帰りにてくださった。もう下からふーっと仰ぐようにへりくだって見ておってくださる。そして49節に、力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、とかある。力ある方が私に大きなことをしてくださった、大きなことをしてくださった。もうそのことに感嘆している。さらにマリアのうちに自分たちのイスラエル民族の神のための歴史をガーッと振り返って、ああ、あのアブラハム以来からの神様がなされた御業は、まさに驚くべき偉大なことではなかったか。歴史を振り返り、主を恐れる者たちと50節にありますけれども、神様は顧みてくださって、憐れんでくださって、人間が持ち合わせている価値観とか世界観とか人生観をはるかに超えて、神様の御救いを進められる偉大なお方であると称えているんです。人類の歴史を見ると、人間の歴史は力あるものがおごり高ぶったそのように見える歴史であるけれども、主はそれを退けられるかのように神の御業を進められる。 人間の歴史は権力のある者が高い位置について無力な者がその下にいるとどうも思ってしまいがちだけれども、全ての者を支配される神様がそれを逆転させるように神の救いを進められる。友のがいつまでも豊かな価値観を持っている、いや貧しい者はそうじゃないんじゃなくて、友にも貧しい者にも神様のこの帰り身は変わらないんだと。そしてアブラハムに至るまでのこと、一気に55節まで神様がそれを成してこられた偉大な御業だ。もう旧約のことをずっと彼女が知る、思い起こさせてくださる限りのことをここで歌っているのです。神様の歴史、神の民の歴史において、そのことが神の救いの御業としてなされているということを心いっぱい歌いました。この神様の憐れみと偉大な御業は今の私たちに届けられたんです。神様が何よりも本当にへりくだって下から覗くように私たちのためになしてくださった帰り身、偉大な御業はもう知ってますよね。御子が人となられて、神が人となられて私たちのところに来てくださって、その生涯を全く罪と汚れを除いては私たちと同じ歩みをしてくださり、地上の最後のクライマックスに私たちの罪と汚れと一切の重荷を背負い込んで十字架にかかってくださり、身代わりの死を遂げてくださり、最後の敵である死に勝利して復活された、この偉大な御業、私たちは心いっぱい褒めたんです。一人の伝道者がおりました。重い病気で悪化してきました。まだ若い、ちょうど私も9年前に訪れさせていただきました。共に御言葉を開き祈りをしました。共に賛美をしました。一言その先生おっしゃった、近づきつつある最後のこの時、死に対して私を誰かが見ていると言ったんです。なんかあの時克明に覚えてるんですね。誰かが見ていてくれる、一人の友が、先生来てくれたからねって言うんです。一人の妻が、まあ、もちろんです。いや誰がいなくても生ける主イエスキリストが私をご覧になっておられる。主に見捨てられていない、目を留めておってくださる、顧みておってくださる、それによって耐え抜く力が与えられています。彼は後に神戸に帰ってきまして、この教会で葬儀しました。誰か分かるでしょう。横浜でのその言葉忘れません。神様が顧みておってくださる。愛する皆さん、そのお方に対する我らの心からの賛美であります。主の偉大な御業に対してそれに進めてまいりましょう。それゆえにマリアは、私は、私の魂は主をあがめ、46節の後半から47節に、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。私の魂、私の霊というのは私の全存在、全生涯を持っているという意味です。まあ、全人格と言っていいのかもしれません。マリアの参加はそこで、あがめます。言いましたね、このあがめるは、拡大するというのは本当は、直接訳したらそんな意味なんです。死を拡大するって面白い訳で、あがめるでいいと思います。主なる神様が大きな大きなお方として、神を恐れ、あがめ、信頼し、礼拝を捧げるということです。救い主である、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。計り知ることのできない神様の御思い、ご計画、お約束、御業に対して、すべて私は知り尽くすことはできませんけれども、神様に委ねて休んじていますと、ここで告白しているのであります。この言葉はパウロも言っているんです。今日宣教師に書いておきましたが、フィリピの信徒への手紙の1章の20節にこんな言葉がありますね。彼も同じように言っているんです。読みますね。お聞きください。フィリピの信徒への手紙1章20節。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。公然と崇められる、これが
目がうぬんという言葉です。マリアもパウロもそして私たち読むではないでしょうか。公然と
主が崇められ大きくされることを称えるときに、皆さんここに私は戦いがあると思います。今私も語りながら言うの簡単なんです。主が大きくされる、しかしそこには大きな戦いがあります。これマリアの参加ですが、このことを教えてくださったのは田中先生の前川金次先生が教えてくださったこと。穏やかな先生でしたよね。私学生時代は教えていてくださって、よく私は音痴ですから音間違ってよく指摘されました。昔から変わりません。穏やかな先生だったんです。この先生が私たちがいずくまでも行かない従いまつらんって、みんな声張り上げて歌ったんですよ。もう進学生との勢いが、今はちょっと穏やかになられましたが、勢いがいいです。歌った時に一言、穏やかな先生がこんなことをおっしゃった。
あなた方は賛美を何だと思ってるんですかとおっしゃった。普段こんなことおっしゃらない先生。賛美は自分が気持ちよくなるために歌うんではありませんとおっしゃった。
主に従いますと皆さん歌ってますけれども、本当に従いますかって言われた。先生シーッとなりましたね。なんとも言えない性別界でした。私たちは本来主に従えるものじゃないんです。本来従いますと言いながら、それでもこの場所に、この礼拝の場所に招かれている。今日も賛美の歌を歌います。歌いました。許されています。
主よ、こんなものでもよろしいんでしょうか。
こんなものだから、こんなものの賛美を受け取ってくださるんですね。
ただただ主の帰り見と憐れみと、
それに
すがる思いで主を見上げる。ああ、そのことを教えてくださったなと思ってます。私たちはマリアの参加じゃないですけれど、賛美を捧げるときに大きな声で歌うことも大事です。
今はマスクしながらというのを宣言されたと歌っていますが、大事なのは賛美のここの戦いをしながら歌っているかなんです。本当に信じますか、従いますか、信頼しますか、それに歩んでいきますか。賛美した通りに私そこで葛藤が生まれる時あると思うんです。ある方がこれは賛美の戦いだと言いました。
静かな中にも、今年のイブ礼拝は奏楽者に従って、歌詞を味わうという時間帯が結構あります。
それでも私たちは賛美を捧げるんです。
この時も私たちはそういうチャレンジを受けながら、顧みてくださるこの主が大いなるお方である、崇められますように心を込めて主をたたえつつ、
この年の対抗節から降誕節、クリスマスに至るまで、そしてこの主を崇めながら、私を通して大きなお方となってくださいますようにと、
そうしたところに使わされていこうじゃありませんか。お祈りいたします。
生きる主よ、心から主の皆を崇めます。あなたを知ることにおいて、信じることにおいて、従うことにおいて、その歩みにおいて、もっと大きなものにしてください。あなたが私たち一人一人に成し遂げてくださった大いなる救いの御業を称えつつ、私たちの言葉、行動を通して、クリスマスの喜びがさらに広がられていくように、小さな私たちをお使いくださり、お使わしください。心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を祈りの場所とさせていただきましょう。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。175番、我が心は、賛美歌175番を賛美いたします。皆様お立ちください。礼拝と献金の感謝の祈りを谷内さんに捧げていただきます。
礼拝会天の父なる神様、今日この第三大公説の礼拝を感謝いたします。あなたが私たち一人一人を顧みてくださって、神様が私たち一人一人を本当にこの罪から救ってくださいました。あなたのなされた行為は私たちの助けとなり、本当に恵みとなっております。今このコロナウイルスで私たち本当に戸惑い、先が見えない状態になっております。しかしあなたがすべてを満たしてくださって、あなたが良きに計らってくださることを本当に信じております。どうぞこのことを信じて、また来るクリスマスもあなたに向かってお祝いができますように、神様導いてくださいますことをお願いいたします。この場に集えない方それぞれいらっしゃいます。どうぞそれぞれの方はあなたが恵みを与えて見守ってください。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金いたします。 諸詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美し、続いて川原田牧師に祝祷していただきます。諸詠27番、皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。